皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾ける素晴らしいひとときを持っていけることを感謝します。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここで、預言者エレミアは弟子のバルクに向かって神様の預言を語ります。バルクが願っていることとは正反対に、エルサレムは必ず崩壊するということとともに、しかし、それと同時にバルクの命が必ず守られるという約束を神様はバルクに向けて語ってくださいました。ここから神様の御心は何であるかをご一緒に見ていきましょう。
エレミア書45章1節から5節。ネリアの子バルクがヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年にエレミアの口述によってこれらの言葉を書物に書いたときに、預言者エレミアが彼に語った言葉はこうである。バルクよ、イスラエルの神主はあなたについてこうおせられる。あなたは言った。ああ哀れなこの私、主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て憩いもない。あなたが主にこう言うので、主はこうおせられる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。見よ、私がすべての憎なる者に災いを下すからだ。主の御告げ。しかし私はあなたの行くどんなところででもあなたの命を分取り者としてあなたに与える。
まず3節から5節を見てみましょう。神様は私たちのつぶやきを聞いて、私たちの嘆きを聞いて、それに応えてくださるお方です。この、バルクの告白を見てみると、どうやら神様に向けてつぶやいたというよりは、自分の心の中で、また自分が一人でいる時に嘆いて、ああ自分はなんてこう哀れなんだというふうにこう嘆いていたように聞こえます。つまりこれは神様に向かって嘆いた信仰の告白というよりは、自分自身のこう嘆きや落胆や落ち込み、そういったものだったことがわかります。しかしそれにもかかわらず、神様はこのバルクのこの苦しみ、また落胆に答えを与えてくださいました。神様は私たちがどんなことを思っていても、どんなことをつぶやいていても、すべてご存じでおられて、また決してそれを批判したり、またこうなんて弱いやつだと言って、裁いたりするようなお方ではありません。かえって私たちに必要な希望を与えてくださったり、慰めを与えてくださったり、また不安な要素を取り除いてくださったりして、私たちがこの嘆いているその原因を取り除こうとしてくださる、そのような憐れみ深い方であることがわかります。せっかくですから、このバルクのように自分一人でこう嘆いたり落ち込んだりつぶやいてしまうのではなくて、せっかくなので神様に向かってこのつぶやきをつぶやいてみましょう。この嘆く声も神様は受け取ってくださいます。また神様はそこから神様の御心は何かを教えてくださって、不必要な嘆きがあるならばそれを取り除いてくださり、それを正しい嘆きに変えてくださいます。例えばハバククという預言者がいますけれども、ハバククはなぜ神様が自分のこの祈りに応えてくださらないのか、またイスラエルがこんなに苦しんでいるのに応えてくださらないのかということを神様に向かって祈って、つぶやいて、嘆いていたんですね。それに対して神様は一つ一つ答えてくださって、最終的に、ハバククは神様に向かって希望を告白します。どんなに現状がひどくても、それでも自分は主にあって喜ぶという告白を することができるようにまで導かれたんですね。私たちも神様にこう覆い隠さないで、自分が良い子の祈りばかりをするのではなく、自分の心を正直に神様の前にさらけ出して祈るならば、神様はこの祈りに対して、必要な答えを、本当に必要な答えを与えてくださいます。ですから私たちはいつでも正直な心を、素直な心で、神様の前に出て、神様にそのありのままの心をさらけ出す必要があります。神様はそうしないとそこに触れることができないんですね。ですから私たちはいつでもまたどこでも神様に素直な告白をまずすることを、この祈りの中で素直に神様に自分の心を表現することを練習していきたいと思います。またもう一つ神様の御心がこの五節では記されています。それは神様が願っておられることは、大きな義、神様のもっと大きな義を見て働きなさいということです。ここでバルクは、実はこのバルクもエレミアも神様の御心に従って預言活動をしっかりと頑張って行っていたんですけれども、エレミアの態度とバルクの態度は少し違っていたようです。というのはここで神様に言われているように、こうバルクはその背後に自分のために大きな心をことを求める、そのような心があったということがわかります。バルクはエレミアに従って一生懸命預言活動をしていましたけれども、バルクが願っているこの筋書きというものがありました。それはバルクが自分が語ったことによって人々が悔い改めて、またそれによって自分がこう高い地位につくことができるんじゃないかという、そういう筋書きだったんですね。しかし神様はそのようにはならないというふうに語っておられます。イエス様の弟子たちもイエス様が生きておられる間は自分が高い地位に上ること、また認められて本当にこう自分が偉くなることを願っていました。しかし、イエス様も本当の神様の御心、神様が願っておられる方向はそこではないということをおっしゃっておられます。そして何よりも弟子たちはイエス様が亡くなった後、聖霊に満たされた時にはそのようなことは求めなくなったんですね。無理に求めることをやめたというのではなく、そんなことは目に入らなくなったわけです。というのは彼らの価値観が神の国の価値観に変えられたからですね。私たちにも肉の思いと、また神様の国のを願う思いがあります。そして私たちは肉の欲に負けるとついついその一つ一つの働き、神様の働きの中に肉の欲をこう混ぜてしまうことがあります。神様はその弱さをご存知ですけれども、私たちが聖霊に満たされていくならば、そのような肉の思いが取り去られて、私たちの中で本当に小さく、取るに足りないものになってしまって、本当に神様の大きな義のために働くことができるようになります。エレミアはまさにそのように神様のために働いた人でした。エレミアが生きている間、ちっともこの預言した成果を見ることが、この目で見ることができなかったですね。本当に民たちは最後まで言うことを聞きませんでしたし、結局、民は捕囚に連れ去られてしまいました。しかしエレミアはそのことを知ってもなお最後まで予言することをやめませんでした。一人でも多く、一人でも多くの方を救うため、救いに導くため、そしてさらに言うならば自分の時代ではなくてその先の時代の人々が悔い改めて神様のところに戻る、そのことを願って大きな目で、神様のために働いたわけです。私たちももっと大きな目で神様の働きをしたいと思います。今見ることに身がなくても、また自分にとってそれが利益がないことであっても、神様が喜ばれることを自分の喜びとするために、何よりもまず聖霊様に私たちの心を満たしていただきたいと思います。そして私たちの心にあるいろいろなこの神様にとっては必要のない、また取るに足りないといった思いを一つ一つ取り除いていただいて、 私たちがもっと自由に、またもっと本当に大胆に神様の愛を伝えるものとして用いられることができるように、私たちが日々聖霊に、私たちの心を聖霊様に明け渡して、聖霊様が私たちの心を満たし、私たちの人生をこう導いてくださいというふうに告白して一日を過ごしていきたいと思います。肉の力に頼るのではなくて、聖霊様の力に頼るとき、私たちは疲れることがなく、また頼むこともなく、そしてわしのように力を張って登ることができるようになることを主にあって期待し、またそのようなことを日々体験していく私たちとなることができますようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の、
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。